舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆかがお届けしております、ななこちゃったラジオ木曜日。さて本日は第1木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けしますということでね、今日もゲストには TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さて読書の秋ということでです ね、はい、ですね、今日は時田さん本を持ってきていただいておりますが、はい、早速、はい、朗読をしてくださるということ で、
今日はオープニング朗読からいきたいと思います
じゃあ早速お願いします。
はい、福島大学教授飯田文彦著、生きがいの創造、生まれ変わりの科学が人生を変える。プロローグ。小さな奇跡。長男のヒロ君が4歳になったある秋のことでした。東京都に住む A さん親子は大手メーカーに勤める陽気なご主人と専業主婦でしっかり者の奥さん、そして息子さんの3人家族です。ご夫婦は信頼できる人格と高い教養を兼ね備え、決して見返りもない嘘をついて他人をからかうような方々ではありません。いつものようにヒロ君は NHK 教育テレビで8時30分から放送されている教育番組英語で遊ぼに夢中になっていました。ご夫婦はその脇で朝ごはんです。ヒロ君は英語がとても得意で、特に教えるわけでもないのにテレビの中で出演のお姉さんがしゃべる英語、それも単語ではなくきちんとした文章をいつもスラスラと覚えて見事に真似をしてしまうのでした。その朝も流暢に英語をしゃべるヒロ君に奥さんは何気なく、ヒロ君って英語上手だねと話しかけました。するとヒロ君はいかにも当然そうにこう答えたのです。うん、僕昔アメリカに住んでたから。もちろんヒロ君はアメリカに住んでいたことなどはないはずです。東京で生まれ、それまで4年間の人生をずっと同じマンションで過ごしてきました。奥さんはこの子教えたこともないのにどうしてアメリカという国名をはっきり知っているのだろう、テレビか子供雑誌で知ったのかしらと思いながらも、そうだったの、それで英語が上手なんだねと相槌を打ちました。 A さんご夫婦は普段から子供の話をバカにしないできちんと聞いてあげようと夫婦の間で約束していたからです。するとヒロ君は平然とこう言ってのけたのです。うん、アメリカに住んでとっても楽しかったの、だからもう一回生きようと思ったの。奥さんは言葉に詰まり、朝食を取りながら二人の会話を聞いていたご主人も驚いて振り向きました。 A さんご夫婦は全くの無宗教者で、それまで生まれ変わりの話などしたこともない上、生まれ変わりという現象についてほとんど知識もなく興味も抱いていませんでした。しかもたった4歳の息子の口から生きようと思ったなどという難しい表現が流れたことも、普段のヒロ君の口調から見ると大いに違和感のある現象でした。生きるという言葉の意味がこの子分かっているのかしらと考えながら、なぜ息子がもう一回生きようと思ったなどと口走るのか見当もつかなかった奥さんはふーんと聞き流すしかありませんでした。そして数ヶ月後、奥さんはあるきっかけでもう一度ヒロ君にそのことを聞いてみようと思い立ちました。数ヶ月が経った今、もう一度聞いてみて、もしヒロ君が同じことを口にするようならば、以前の言葉がたまたま思いついて口走っただけの出任せではないかと思うからです。奥さんはさりげなく、ヒロ君って昔どこに住んでたっけと尋ねてみました。するとヒロ君は再び数ヶ月前と全く同じ言葉を口にしたのです。しかもさらに驚くべきことを付け加えて、僕アメリカに住んでたんだよ、アメリカに住んでとっても楽しかったからもう一回生きようと思ったの、そしたら誰かに日本に行きなさいって言われて日本に飛んで行ったの。一体誰に日本へ行きなさいって言われたのとお母さんが尋ねると、うーん、わかんない、でも日本に行きなさいって言われたの それで日本に飛んで行ったの。そしたらママのお腹の中にいたんだよ。そう言いながらヒロ君は膝を抱えてうずくまり、こんな風にお腹の中でしてたんだよ。目が覚めたら手を伸ばしたりしていたんだ。生まれた時のこと覚えてる？うん、覚えてるよ。頭が下になって頭からくるくる回りながら生まれてきたの。奥さんはすっかり目の前に起きている現象を認めないわけにはいかなくなっていました。ヒロ君が話してくれるようなことをヒロ君に教えたことなど一度もないのです。赤ちゃんが母親の産道の中をくるくると回りながら生まれてくることは確かに事実なのですが、ヒロ君がそれをどこかで知ったはずはありません。これは本当にヒロ君が経験したことのある現実の記憶に違いないと、そばにいたご主人も確信しました。湧き上がる感動で胸がいっぱいになり、言葉を失ったご主人の前でヒロ君はさらに平然と話し続けていました。ママのお腹から外に出た時、すごく明るくて寒かったの。それから数ヶ月の後も、私のインタビューに答えてくださった奥さんは最後にこう締めくくりました。私たち夫婦はたった4歳の息子から生きることの意味を教えてもらったような気がします。息子の言葉から毎日身の回りに起きることを何でも楽しみながら生きるべきだという人生の大きなヒントをもらったんです。とても楽しかったからもう一度生まれて来ようと思ったの、というヒロ君の言葉は今でものご夫婦の胸に深く刻まれています。以上です。
ナナコチャットラジオ木曜日、ここからの放送はギフト館富士善の提供でお送りいたします。さて今日は、ね、いきなり朗読から始まりましたけど、時田さん、小さな奇跡という、ね、はい、お話、この4歳のヒロ君は英語が得意ということなんですよね。でそのテレビ番組で英語が流れてくるとすごく上手に真似をすると、でアメリカに住んでいたんだっていうことを突然言い出したわけなんですね。
そうなんですよ、びっくりですよね。
てんてんてんですよね、ご両親からしたら。いやいやいや、ずっと東京におったやんってへえ、じゃあ過去の記憶、前世の記憶を、うん、はっきりと覚えてるってことなんですね。
そう、前世というかこうお腹に入る前の記憶ですよね。
はあ、
ですから体内記憶の中でもね、 お腹の中の記憶じゃなくてその前の記憶を持っている子どもたちがいるということを、研究している池川明先生っていうね、産婦人科の先生もいらっしゃいますけれども、そういう子がいっぱいいるっていう。
あ、このヒロ君だけじゃなく、いっぱいいる、はい、ということなんですね。
言われているのは体内記憶を持っている3割の子どもたちが入る前の記憶を持っていると言われているそうです。
はい、
まあ、状況証拠ですけどもね、何の証明もできませんけど、本人の記憶として今のように参道を通ってきた時の記憶というのを、ね、持っている、その子が言っているっていうね。
でも子供がこんなことを言い出したらもう信じるしかなくないですか、だってどっかで勉強したわけじゃないですよね、その子。
もちろんそうですよ。
自分の体験として、お腹の中はこんなんだったよとか、そういうのを覚えてるっていうことですよね。
そうですね。あの僕もあのいろんな、ね、カウンセリングしますから、そのお母様のお子様がやっぱりそう記憶を持って、うちの子持ってますよとかっていう、今小学校、高学年ですけどまだ持ってますとか、そういう子もいますね。事実、ですから、あの今日も、ね、後で紹介しますが、この前も言いました生まれるという映画は、ね、その先ほど言った池川明先生の講演を聞いたある、映画監督さんが実際にドキュメンタリーにしたという、ね、ことなんですけど、体内記憶を持っている子たちがどんどんどんどん、世間の当たり前に染められていく中で、あ、それ言っちゃいけないんだみたいな感じでね、だんだん言わなくなってやがて忘れていくっていうふうに言われていますね。はい、
じゃあ今日の、ね、後半はその生きがいをテーマに、ね、お話を続けていこうかなと思うんですが、はい、まずここでちょっと前回のおさらいしてみましょうかね。
そうですね。
宿題が出ておりました、ありがとうワーク。
そうですね、感謝業、ありがとうワーク、もう身につけているもの、手にしているもの、また見えているもの、当たり前のことに感謝していく、ありがとうって言っていく、枕さんありがとうからスタートっていうね、やりましょうということ
で。そうでしたね。
どうですかね、ゆかさん、やってみられましたか。
やってみました。このね、なんだろう、何でもないことにありがとうって言うじゃないですか、人に対してじゃなくてもね、例えばその朝起きた時にその布団さんありがとう、あなたのおかげで今日もあったかく眠れましたとかね、こう何かに対してこう擬人化してありがとうをこう心の中で伝えるということを、まあやったりやらなかったりだったんですけど、でも気づいた時はそう 言うようにして、うん、でそうするとねやっぱりこうふわっと気持ちが軽くなるので、そうそうそう、周りの人に対してもねなんか優しく接することができたんですよ ね、
ね、物に対しての愛着感であるとか、うん、人に対しての感謝の気持ちっていうのがね、不思議なんですけど出てくるんです、このありがとうという言葉、
ね、うん、感じました。
うん、もうどんどんどんどんもうやった方がやっぱ幸せだと思うんで、
うん、
これからもずっとやってほしいなと思います。
そうですね、はい、ということでね、あのラジオを聞きの皆さんもぜひねこの1ヶ月続けてこられた方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、今日初めて聞いたわという方はいらっしゃるかもしれないんですが、うん、ありがとうワークということでね、はい、もうすべてのまあものとか、はい、まあ、人だったりに、うん、まあ、口に出してもいいですけど、うん、心の中でつぶやくだけで大丈夫です。
そうそう、
あなたのおかげで私は今こうしていられます、
う
ん、でネガティブな感情に対してもそうですよ ね、
そうですね、
この出来事のおかげでこういうことに気づけました、ありがとうというふうに、うん、まあ、言っていくと、まあ、どんどんこう心が穏やかになって、
そうですね、
はい、
全部意味があることになりますからね、
はい、
感謝することを意識する習慣ということでやっていただきたいと思います、
はい、ぜひ、ね、続けていただきたいと思います、はい、それではここで1曲お届けします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ななこジャッタラジオ木曜日。本日は第一木曜日ということで TWM プロジェクト代表時田康弘さんと毎月1回スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ、お話の前半で生きがいシリーズ始ま、ごめんなさいマイク入ってない生きがいシリーズ始まりますよというお話をお伺いしたんですが、はい、それでは今日のテーマですね。あ、先ほどあの生まれるという映画のお話もちらっと出てきましたけれども、
はい、そうですね、
上映会されるんですか？
実はあの、8月の時に、ね、ラジオでちょっとあの話しましたけども、映画生まれるという映画がありまして、先ほどもちょっと言ったかもしれませんけど、この生きがいの創造をご覧になあの読まれた池川明先生という産婦人科の先生がね、はい、自分の関わってる子どもさんたちのアンケート調査を取った結果、3割の子たちが体内記憶、また生まれる前の記憶を持っていた、
うん、
それを聞いた映画監督さんが作られた映画、
うん、
4組の、ね、ご夫婦が登場するドキュメンタリーなんですけども、
はい、
まあ、簡単に言うと、死産、生まれる、今日が生まれるという日に亡くなってしまった子どもさんを抱えるご夫婦の話、うん、それから DV の家庭で育ったご夫婦が出産を迎えるという、自分たちが子供なんか産んでいいんだろうかという悩みの中で出産を迎えるというものと、あともう一つは生まれながらにして18トリソミーといって18番目の染色体異常で、生まれても1年間生きられる可能性が 2% と言われている、でもこのご夫婦はそんな私たちを選んできてくれたんだから産もうということで、生まれて1歳の誕生日を迎えるまでのストーリー、そしてもう一つが、不妊症、生まれない赤ちゃんが生まれないというね、不妊症の、医療機関で、主力で働いていらっしゃる女性自身が不妊症というね、で、まあ、40を過ぎても産むことができない年齢になった時に、その自分の中でどう心を整理するかという、その中の葛藤をね、まあ、物語るという、そういう4組のご夫婦が、
はい、
を通して、まあ、皆さんの映画を見た方々の自分の人生に当てはめて、
うん、
こう生まれる、生きるっていうことに対する、テーマをもう一回提供するっていうか、そういうようなドキュメンタリーなんですね。まあ、これ私はもう6年ぐらい前に一度大阪でも上映会とかさせていただいたんですけれども、やっぱりすごく反響があって、で今回こちらで私活動させていただいてましてね、
はい、
あのそういう子育て者のゆかさんみたいな世代の方々がね、やっぱりこう自分の子供を育てる中で自暴自棄になったり、ね、そういういろんな悩みを抱えている中で、やっぱり選んで生まれてきたんだってね、ことを本当にほんまにそうなんやみたいなね、っていうところが分かる、それだけでも子育てが変わっていくっていう、
はい、
そういう提案ができるような映画かなというふうに思うんですけれどもね。
はい、このね、妊娠出産って本当にこう自分の人生を振り返るいい機会になるんですよね。で、本当にこの小さな子供から生きる意味っていうのをこう教えてもらってる、っていうのでね、多分この映画本当に感動される方多いんじゃないかなと思うんですが、実際にその4組のご夫婦が、
はい、
その各その主人公となって、
そうです、そうです、
はい、ドキュメンタリー映画ということですよね。
そうなんです、もうタオルなくしては見れない映画、
バスタオルぐらいいるじゃないですか
そうですね、皆さんいつも、終わった後にね、ちょっと 思いをシェアしていただくんですけれども、まあ、そこでまたさらに号泣っていうね、とてもいい空間だと思います。
そう、このね自主上映会のいいところって、その映画を見終わった後に、その参加者の皆さんと一緒に、その感想をシェアする場所があるっていうのがいいですよね。普通の大きい映画館だと、もうみんな見終わった後ゾロゾロ帰るじゃないですか。で自分はこの映画見てこういう風に感じたよとか、こう思ったよとかっていうのを聞いて、あ、そういう見方もあるんだとか、あ、私もそこすごい感動したとか、共有できるのがいいですよね。
その共有共感、一人じゃないんだっていうね、それが何よりの、ね、この自主上映の良さだと思いますね。
はい、ということでこの生まれるの上映会を京丹後でされる、ということなんですね。
はい、
はい、じゃあこの日程とかはまた後でお伺いするとしまして、一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ木曜日、ここまでの放送はギフト館富士善の提供でお送りいたしました。さて本日は時田康弘さんをゲストにお迎えして、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。今月からテーマがこの生きがいということでね、お話を進めていきたいというわけなんですが、今度生まれるの上映会しますよというお話、先ほどしてくださいました。で場所が京丹後ということなんですが、全部で3日間されるんですか？
そうなんです、10月21日日曜日、22日月曜日、23日火曜日と、全部会場が違うんですけどもね、まあ、この、京丹後の網野の地域の若い奥さん方、が、まあ、企画を、してくださってまして、網野地域の古民館でやらせていただくということになりました。
ぜひね、舞鶴からでも興味のある方、足を運んでいただきたいですよね。
あのホームページとかでも、この生まれるのホームページとかでもね、あの全国的に公開されてますので、また聞いていただければ、あの参加方法もねご説明させていただきますが、
じゃあまず興味のある方は、お申し込み必要ですか？これ。
そうです、あの事前申し込みをね今回させていただいてますので、そのやり取りの仕方とかもね、あの TDM プロジェクトの方に、お問い合わせメールで結構ですので、いただければ、丁寧に説明させていただきます。
ではまず TWM プロジェクトさんの、まあ、ホームページにお問い合わせフォームですとか、載ってるかと思いますので、そちらから、生まれる興味ありますということで、送っていただけたらなと思います。そして今日はね、時田さんの朗読から始まりましたけれども、
汗かきました
こちらもね、いいお話でしたよね、生きがいの創造、
あの僕がですね11年前にこの本を手にしまして、やっぱりそれまで30年以上、まあ、心理学とかは勉強してきましたけれども、全部つながるいいきっかけになりましたね。僕の中での、僕自身が持っていた、僕は DV の家庭で育ちましたから、その父親母親に対するブロックっていうのがね、もう一気に取れたっていう経験をさせていただきました。
ですからやっぱり運命の一冊だったんですね。
そうですね、この、飯田先生の三部作と言われて、生きがいの創造、この今読んだ一冊目、で生きがいの創造2というのがあります。でもう一つは生きがいの本質という、まあ、生きがいシリーズはたくさんあるんですけど、この3つは絶対に僕はあの読んだらいいよっていつも言ってる本ではあるんですけどね。
もうそのね、表紙見てもすごく年季が入ってる、何度も何度も繰り返し大事に読んでいらっしゃるんだなというのを感じることができます。
あのこの先生はもう経済学部の教授なんですよ。なんで経済学部の教授がこんな生まれ変わりの話をするのって、まあこれは本の中でもね、また先生言われてますけれども、その生まれ変わるということの研究というのは世界中でね、いろんな科学者医学者がやっているという事実を知ることで、この人間の生き方が変わることで経済が変わっていく。
経済につながってくるんですね。
生きがいを持つという、職場でもそうですよね。ゆかさんのこのラジオも、生きがいがなかったら、やりがいがなかったら、
そうですね、
なんかいやいやするとそのままね、
もう電波に乗りますからね、いやいやしてるのがね、
ですから今回から始まるこうちょっとシリーズさせていただきたい、生きがいシリーズっていうのは、この本の中からいろいろ引っ張り出して、
へー、楽しみ、
やっていこうと思います。
ありがとうございます。じゃあ今回どうでしょう、また宿題出ますか？
そうですね、今回そういうことで、生きがいをアウトプットしましょう。
もうズバリ、生きがいのアウトプット。
そうです、あなたにとっての生きがいって何でしょうねっていう、ちょっと考えてみてほしいんですね。
これパッと出てこないんじゃないですかね、なかなか、
ね、もうすでに例えばお仕事とか、いろんな趣味とかでね、あ、これが私の生きててよかったと思える瞬間ですっていう。
そうですね、もうはっきりしてる方もいらっしゃるでしょうし、
家に帰ってお風呂上がりのビールが生きがいとそんなんでもいいんです。
そんなんでもいいんですね。だったら結構出てくるかも。
そうそうそう、 これがあるから頑張れるっていう、まあ、そんな感じでいいんじゃないですかね。
でそんな大それたことじゃなくても、もう自分の中でもうこれしてる時がもう幸せだ、
そうですそうです、
生きててよかったって思えることをもう何個でも思いつく限り書いていったらいいですか。
そうですそうです。あのね、世界平和とかそんな、ね、大きなことではなくても、うん、自分が幸せを感じることが僕は、ね、まず第一歩だと思いますので、
はい、
ね、ぜひやっていただきたいと思います。
はい、ということでね、うん、今回の宿題は生きがいを書いてみる、はい、自分にとっての生きがいを思いつくだけノートに書いていただきたいと思います。はい、そしてね、今日はこの後また舞鶴でリラクゼーションですか。
はい、そうです。コミカのね、宿で古民家宿サイカーンさんでね、今日もあのご予約いただいておりますので、今日も深夜まで、
はい、
やりたいと思います。でお泊まりをしますんで、
はい、はい、ということでね、お仕事帰りの方もぜひ立ち寄っていただきたいと思います。サイカーンさんにて舞鶴でリラクゼーションということですね。はい、はい、メンタルケアですとか気候生態超セラピーを行っていらっしゃいます。はいはい、そしてこの映画生まれるの上映会ですね、先ほどお話にもありましたけれども、はい、10月21日日曜日、22日月曜日、23日火曜日、こちらいずれも京丹後市網野町にて開催になります。はい、ただ3日間全部場所が違いますのでね、
そうなんです
よ、はい
はい、間違わないように、いらっしゃる方は確認の上、はい、お願いいたします。
はい、
で時間が10時とお昼の10時、朝の10時とお昼の1時と2回やりますので、
うん、2回上映があるということですね。はいはい、で詳しいお問い合わせは TWM プロジェクトさんまでお願いしたいなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。ということでね、今後しばらくはこの生きがいシリーズ続きます、はい、ということなんですが、はい、まずは自分にとっての生きがいって何なんだろう、うん、ということをね、うん、この1ヶ月の間ちょっと ね向き合っていただきたいなというふうに思います。はい、そしてあの今回もまたポッドキャストアップされるかと思いますので、はい、どんな話やったっけって忘れちゃった方、
う
ん、
そうですね、
また FM 舞鶴のホームページから再生してクリックしてお聞きいただきたいと思います。
はい、はい
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで本日もゲストに TWM プロジェクトの時田康弘さんをお迎えしてスタンドバイミーのコーナーをお届けいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。